刻は6時38分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、あげつまゆり子がお送りしています。さあ続いてはニュースワンアラカルト、毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあこの門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくるラジオ版入門ニュースの門です、はい、今回のテーマはイグノーベル賞です、はい、入門先月15日掲載の人々を笑わせ考えさせた日本人が連続受賞、背景にある意外な共通項についてピックアップしてお伝えしていきます。
はい、イグノーベル賞というのは、はい、ユニークな成果などが披露されるものですよね。
そうです。あの今年のノーベル賞は日本人の3年連続受賞とはなりませんでしたけども、ノーベルの名前を冠したもう一つの賞、イグノーベル賞は14年連続で受賞者が出ました、
はい、
それが人々を笑わせ考えさせた業績に贈られるイグノーベル賞です、
はい、
相次ぐ受賞の背景にはちょっと意外な共通項と昔ながらの日本人気質があるようなんです、
そうなんですね、うん、ちなみに日本人は今年どんな業績で賞を取ったんでしょうか。
はい、ワニの研究です、
はい、
京都大学の西村武史准教授などは人や鳥のようにワニも喉を震わせて空気の振動を口や鼻で共鳴させて鳴くのかという疑問を確かめる研究で、はい、今年9月に音響学賞を受賞しました。
ユニークなテーマで話題になりましたね、
うん、このワニって動物園だと黙り込んでいるように見えますけれども、
はい、
仲間たちとコミュニケーションを取る時などに実は短いうなり声を出していて、はい、その発声の仕組みは不明だったんです。そこで声を甲高く変えるパーティーグッズでもおなじみのあのヘリウムガスに着目しました、
はい、
口や鼻で共鳴していなければ声は変わらないそうなんですが、ヘリウムを吸わせたところ人間と同じように変な声になったそうで西村准教授はワニ鳥ともに共鳴の仕組みなら系統的にその間にいた恐竜も同じだったのではと推測しているんです。
面白いですね、ヘリウムガスを吸ったワニの声気になりますけれども、
どんな声なんでしょう ね、
それが恐竜の推測につながっていくっていうのはさらに面白いですね。
そこなんですよ、うん、1993年のアメリカの映画ジュラシックパークでは複数の動物の鳴き声を合成してティラノサウルスの声を作ったそうなんですけれど、今回のこの成果は恐竜研究だけじゃなくてそういった映画の恐竜のリアルな方向シーン作りにも役立つかもしれません。
ああなるほど。ところでそもそもイグノーベル賞っていつ頃からある賞なんですか。
はい、イグノーベル賞はアメリカの科学雑誌の編集者たちが1991年に創設をしたものです、
はい、
イグというのは否定を意味する英語でイグノーブル、不名誉なという言葉をもじっています、
はい、
ちなみに賞金なし、
はい、
交通費も自腹だそうで、
そうなんだ、
受賞スピーチを1分を超えると少女がそばに寄ってきて退屈なのと強制終了させたりと、はい、ジョーク満載なんですね、
かなりユニークで面白いですね、うん、
とは言ってもノーベル賞の単なるパロディじゃないんです、
はい、
受賞式は名門アメリカのハーバード大学で開かれます、
はい、
そしてカエルを磁石で浮かせるという研究で選ばれたオランダ人の科学者が後に別の研究でなんと本家のノーベル賞を受賞したという例もあるそうです。またですよ、受賞式の掃除係だった裏方役の教授も本家で物理学賞を受賞したりと、
はい、
実は受賞者関係者とも一流の研究者が多く関わっているんですね。
すごいですね、うん、まあ、そんな賞で日本人が14年も連続受賞しているっていうのは驚きですね、
はい、日本っていうのはアメリカ、イギリスに次いで受賞者が多い国なんですけれど、
はい、
その理由に実は共通項が見られるようなんです。コラムニストの新さんなめこさんは小学生男子が好きな排泄など下半身に関わる研究テーマが多い印象を受けるそういった生々しいものは人を引きつけ考えさせる力があるのではと分析をしているんです。
そうなんですね、
これね日本人の受賞歴を調べてみますと、
はい、
牛の糞からバニラの香り成分を抽出とか、メスが交尾器をオスに挿入する虫の発見とか、 医師が自分のお尻に大腸内視鏡を入れて検査医と患者の一人二役をこなした研究など、確かにね目立っているんですよ。
なかなかすごいテーマがね、
すごいでしょ、
並んでますね。
ちなみに今年の受賞理由はさすがに違うと思いきや、受賞した西村准教授は、ワニの鳴き声がゲップの音に似ているからかなと話しているんです、
はい。
まあ、選考過程自体は不明なんですけれど、欧米ではゲップは確かに特に下品とされています、
はい。
西村准教授は、研究している時は考えもしなかったが、日本人が下ネタで笑うような感覚で研究が受け止められた可能性はあると話しています。
真面目にやっていてもそれが笑いにつながっていたのかもしれないですね。
かもしれないで、笑いといえば、医師として笑いが健康に与える効果を調査しながら日本の笑い文化も研究してきた日本笑い学会の野堀幹雄副会長によりますと、
はい、
江戸期には生真面目な武士の間でも川柳とかドドイツが流行していて、野堀副会長は真面目さと遊び心を持ち合わせようとする日本人気質の現れではないか、
はい、
一見しょうもないことでも日本人らしい生真面目さ真面目さでなぜを突き止めるからこそ、
うん、
研究でも面白さが際立つのだろうと話しています、
はい。
そんな日本人気質が連続受賞を生んでいるのかもしれませんね。
面白いですね。なんか微笑ましいイメージのある賞ですね。
そうですね。ただですね、実はその一方で、はい、尖った一面もあるんです、
うん。
社会経済の問題への痛烈な皮肉を込めた選定というのも多くあるんですよ、
はい。
今年の受賞者の中には新型コロナウイルスの感染対策をめぐって、人の生死に直ちに影響を与えるのは医師や科学者よりも政治家であることを世界に示したとして、
はい、
アメリカのトランプ大統領やブラジルのボルソナロ大統領ら9カ国の首脳が医学教育賞に選ばれています。トランプ氏はね、ノーベル平和賞を目指しているという報道もありましたけれども、
はい、
こちらの受賞というのはまさにイグノーブル、不名誉な出来事だったと思われます。
そうなんですね。本当にいろんな意味合いメッセージが込められた、まあ、発信しているような賞なんだっていうこともよく分かりましたね、
うん。そうですね、痛烈な皮肉からユニークなものまで、はい、さらにはね、後のこう本家の受賞につながるような、ね、
そうですね、
科学者を生んでいたりと、さまざまな面があるようですね。なお、ラジオ版入門ニュースの門の放送内容はホームページでも聞くことができます。 FM 群馬のホームページ、ニュース1のページからアクセスできます。追ってアップするので、そちらもぜひチェックしてみてください。
以上、ラジオ版入門ニュースの門でした。